ご理解第2節先の世までも持って行かれ子孫までも残るものは神徳者神徳は信心すれば誰でも受けることができる見ているということがないすべてが神様の運働きの中にあることと信ずればこそ悪く言われても笑われても叩かれてもまたどのような場合にも人情を捨て信条一つで受け止めていけるのですここで信徳は信心すれば誰でも受けることができると仰せられたのはこのような信心を言われたものと思いますいわゆる信ずればなりであります神様を信じる信ずればなりとその神様を信ずると言いますけれどもこの天地金の神様は信じさせようという働きをくださるものですね神様が神様の方が私を信じてくれと言わんばかりの働きをくださるということなのですね私どもが何かを計画いたしますそしてその計画を実行に移そうといたしますそうしますと途中でまあ何もかもうまくいくということはなかなかありませんで途中で問題が起こってきます A の方法で行こうと思いそちらの方向を取っているまあプラン A というのでしょうかねそしたら途中で問題が起こってきてなかなか遂行できなくなるそこでいろいろその問題が起こってきたことを何とか解決しようともがくわけですけれどもどうもそこでまあ泥沼に入り込んでしまうこともあるようですね最終目的が何なのかをはっきりと自分の中で認識しなければならないしておらねばなりませんねどこへ行こうとしているのか目的地はどこなのかそこがはっきりしておりませんとその途中で問題が出てきたその問題を解決することだけに終始してしまい先へ進みませんいわゆるプラン B に移ることができないそこで泥沼にはまり込んでしまい最終目的地に着かないということにあるその最終目的地がどこなのかその目的地に行くために今その手段を講じているそこで問題が起きたそれならばもうこのプラン A は捨てて次のプラン B に移ろうというような潔い心がいりますね山登りをしていてその天候が悪くなってくるもうちょっとで頂上が目指せるそこでそのまま悪天候の中を突き進むのかいやこれは一旦引き返してまたやり直そうと決断をするのか大変その戻ろうという決断をするのは難しいようですねせっかくここまで来たのだからこの道を貫こうと言って結局遭難してしまうということが多いようですね戻るという決断をする別のルートを取るという決断をする今までしてきたことがまあ一見水の泡になってしまうそこが嫌なのかもしれませんねけれども今までしてきたことをかなぐり捨てていやこれではいけなかったとプラン B に潔く心を移していくそういう決断も必要なようですねそれは確かな目的地を定めているからその目的地を定めないならば起こってきた問題を解決することで終始してしまうもうその問題が解決できない難しいものであればきっぱり捨て去って次の別のルートを取ろうとするそこに目的地がはっきりしているからですその目的を 目的地に着くことが目的だからです。問題を解決することが目的ではない。目的地に着くことが目的なのだ。だとすれば、道を迂回してそこに行くということも十分潔い心で決断しなければならないという時がありますね。今朝は実はその計画ということについて、私どもが計画をする、神様が計画をしてくださる、神様のご計画ということを申しますね。ところが実は今朝は計画というよりかお膳立てということをいただくのですね。いわば神様のご計画というものがあるということを私どもはよく口にしたり、あ、これは神様のご計画だからと思おうとしたりいたします。その計画を練るということは私どももいたします。人生の将来の計画を立てるというようなことですね。ところがそこからもう一歩踏み込んだ、いわゆる神様のお膳立てということなのです。今日私がこうしてある、これは神様のご計画の中にあるといったようないただき方をいたしますけれども、むしろ今日いただきますのは、今日私がここにある、それは神様のお膳立ての中に今日の私があるということなのですね。まあ計画とお膳立て、微妙な違いがあると思います。私どもはそれこそ将来の計画を立てることはできる。まあどちらかというと、計画というのは頭の中で考えて、あしようかこうしようか、ああでもないこうでもないと、その目的地に至るためのルートを計画する。ところがお膳立てというのはちょっと計画とは違いますね。まさにそのいろいろな方面に手を、何と言いましょうかね、手を尽くすというのでしょうか。そしてまあアレンジをするというのでしょうかね。頼むべき人には頼み、頭を下げるべき人にはそれこそ頭を下げる。そしていろいろな必要なものを手配する。いわゆるその実際に行動を移すというわけです。それが、そしてそういう実際に行動を起こして初めて、今日の今がある。いわば、そこに様々な働きをして初めて今日がある。そういうものがお膳立てをするというのでしょうか。神様がお膳立てをしてくださった。その結果として、今日の私がある。もちろん神様にも計画は終わりになるでしょう。それは将来のこととして。計画というのはまあ将来のことでしょうかね。お膳立てというのは今あることということなのでしょうかね。そういう将来の未来に対する計画を立てる。神様の計画はどういうご計画だろうかと、神様のご計画を心に留める、これも大切なことですけれども、今の今がある、これは神様のご計画の中にあることはもちろんであろうけれども、もうすでに神様が何かを成してくださった、働きをくださった、そういう神様のお膳立ての中に今がある。今こうして何かをいただいている出来事がある、それは神様のお膳立ての中に起こってきた事柄であるということですね。今起こっている成り行き、それは神様の もちろん計画の中のことでしょうけれども、もうすでに神様が何かのお働きをしてくださった、そのお膳立ての中に今の成り行きがあるということですね。その将来の神様のお働き、ご計画を感じることも大切ですけれども、それ以上に神様のお膳立てがあっての今日なのだということを、それこそ実感させていただくことが大切だと思いますね。私どもが同行したり計画をしたりしての今日があるのではない、思いもかけぬようなことがあって、あのことがあり、このことがあり、自分ではとても考えたこともないような、思いもかけなかったようなことが過去に起こってきている、そしてそういう中にあって今日の私がある。まさにそれは神様がさまざまなお膳立てをしてくださって、そういうお膳立ての中に今日の私があるということを実感させていただかねばなりませんね。あのことも神様のお働きであった、このことも神様のお働きであったと、おかげであるという前に神様のお働きである、神様のお働きをいただいての今日である、まさに神様がお膳立てをしてくださって今日の私があるということを、やはり感じていただきたい、実感していただきたいものですね。そこに初めて信ずればなりと教えてくださる、そのこともいわゆる将来のことが信じれる、今あることが神様のお膳立ての中にあることだと実感したときに初めて、将来もまた神様のお膳立ての中にあるということが信じることができるということになるのではないでしょうかね。神様のお膳立てがあって今があるということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。